はい、こんにちは。24太郎ウーノの時間が始まります。毎月木曜日午後、5時から30分、日本の及び世界の食からあらゆるジャンルの問題を暴いて進言苦言を呈しながら明るい未来を築いていく、そんな番組にしたいと思ってます。司会の優作です。そして
太郎です。どうぞ
よろしくお願いいたします。この番組始まりましたが、ぜひ今日だけで終わらずずっと続けていくようなそんな番組にしたいと思っております。それではおとついですね、天皇の即位霊聖殿の儀というのがございましたが、これについて、太郎さん何かお考えあります？
まあ、令和の時代が始まったわけですけども、平成が終わり令和の新しい天皇が即位されたということで、まあ、日本国民の、アイデンティティから言ったら、まあ、当然の、 粛々と行われた儀式であるなと思っております。普段ですね、私食に携わる仕事をしてるんですけども、やはり5月にですね、毎年ですね、天皇陛下自らがですね、お田植えをされる稲作を、植えられて、そしてこの10月に、普段ですとですね、この10月に新嘗祭、今度は
11月かね、
そうですね、新嘗祭、また御田植え祭が、お米が出来上がって、それをいただくために刈り取っていただくというような、このお米稲作がですね、やはり日本の国の食をしっかりと支えてきた、そして日本の、人々を支えてきたエネルギー源であって、素晴らしいものが延々とこの儀式も含めてですね、食を守ってきたことが伝えられて、そして守られてきたことが、素晴らしいことだなと、他にはあまりないような儀式であり、そして食の基本だなと。能はよく国の元、基本の木と元と言われる通り、これがなければと思っております。
はい、いや確かに食の問題というのは大きな問題ですけれども、私一つねびっくりしたことを聞いた、見つけたんです。
はい、
輸入の果物ってたくさんありますよね。
ありますね。まあ、
オレンジからキウイから本当にたくさんあるんですが、その中にね、そこにね PLU コードというのがね、シールとして貼られてるんですね。で、実は普段は今までは、4桁の数字が出ておったんです。だから最近ですね5桁の、ものが出てきたと。で、実はその8から始まるものと9から始まる5桁があるということなんですね。で、特にこの8から始まるものというのがですね、遺伝子組み換えの果物ということをあえて提示していると。で、逆に9から始まるものはオーガニック作物、まあ、いわゆる有機農法ですね、ということを言われているんですけど、こういう、まあ、実際その遺伝子組み換えのがもう日本にどんどん入ってきてるんですね。
そうですね。世界でも遺伝子組み換え食品が、まあ、世界のワールドワーストとも、ワーストというか、まあ、悪いことと捉えるならワーストですし、まあ、良いことというならばそうなんでしょうけども、日本人が一番摂取しているということを聞いております。で、まあ、TPP の問題、種子法の問題、水道法やいろんな問題が進んでおりますけども、やっぱり食だけはですね、まあ、安全性については問題ないということではあるんですけども、まあ、選ぶ方のから考えるとですね、しっかりとこの表示はしていただきたいと、何ともないよという方はそれでもいいと思います。で、気にする方にもですね、ぜひ分かるということで、これはいいことだと思いますよ。4桁だったものが5桁で、その PLU コードですか、これで表されて、それをしっかり見る方は見て選べる権利があるということで、ごちゃごちゃにならずに、何でもいいというじゃなくて、それが分かるということに関しては非常にいいことだと思ってます。
なるほどね。はい、いや 遺伝子組み換えって一時その豆腐でもあの大豆の問題でねよく言われて、僕はあれはもう日本は拒否してるもんだと思ってたんですけど、意外ともうスーッと知らない間に入ってきてるんですね。
そうですね、いろんなもので、あの入ってるようですね。あの人間が食べないものでも家畜用のものであったりですとかですね、あのいろんなものが日本に入ってくる、また調味料や他のものにあの変化してね、うん、あの知らぬ間に少し摂取しているというのがありますね。
じゃあ結果的に餌にそういうものが入っておれば、そのそれを食べた牛や豚や鳥というのも結局同じことになるんですよね。
そういうことですね。あ、まあ、分かるようにしていただくっていうのが我々のためなのかなと思いますよね、はい、
なるほど。まあ、あの食についてまあちょっとそういうテーマから入ってみたんですが、まあ、太郎さんの方から何か問題提起ございますか？
そうですね、まあ、今も言いましたけども、うん、あのいろんなものが入って、まあ、これは外交問題ですよね、うん、外交問題でいろんな、まあ、関税を高すぎるから下げろとかいろんな問題があると思うんですけども、あのまあ、それはそれとしても、あの我々がきちっとあの表示をして選べるというようなこととか、そういうことがしっかりしてればまだあのマシだと思うんですがですね、本来はあの先進国で食の自給率ですね、ほとんどがあの自国で賄えるにもかかわらず、日本だけがですね、これまた自給率が低いわけなんですね。先だっても出ました人間の自給率は 37% だと。
あ、日本の、
はい、63% は海外からの輸入のものを、うん、取ってるということで、まあ、私ももうあの40数年前のオイルショックも知っておりますので、万が一あの外からの輸出入がもうパチッと止まった場合はとんでもないことになってしまうというあの恐れは持っております。で、食は先ほども言った通り国の、まあ、元となってますので、そこはあの逆にあの何としてでも増やしていっていただきたいなと思っております。
なるほどね。太郎さんは、まあ、あのその飲食のね、はい、扱っておられるお仕事されてますけども、そういう意味ではもう野菜とか、まあ、お米も含めてですね、まあ、安全でありかつ安定的に供給できる、まあ、そういう国であってほしいのは当然のやっぱ願いですよね。
そうですよね、やはりあの、まあ、農業畜産業、まあ、農業畜産業というのは結局は林業にもあの林業や国のあり方、自然環境も含めたこともあの入ってると思うんですよね。すべてそれがつながってますので、一つずつこの縦割りでこっからここは知らないっていうことはないわけで、関連性リレーションあのが関係があるので、その辺から根底からですね、今一度日本の食を見直すべき時がこの危機の時、危機ですよね、ある意味見直すべき時が来ているのかなと、遅いぐらいですよね。
これでも、まあ、知ってられる方は、ね、その自給率が低いのは分かってある人もあると思うんですけど、半分を切ってもう4割を切ってるわけですよね。だから日本ってその農家、いわゆるお米の文化でありますから、もっとたくさん自給率あるのかなと思ってられる方も中にはいらっしゃると思うんですけど、どうしてこんなに自給率が下がってしまったんですかね。
やはりあの担い手の問題もあるかと思いますよね。やはり自然との戦いの中であのお米なり野菜なり作っていくということで、まあ、どちらかというと、まあ、元々の、まあ、機械化は進んでたと進んでいるということもあるんですけども、まあ、一つの言い方はあれなんですけども、 3K みたいなちょっとあの辛い仕事労働がなかなか自然との戦いの中でやっていくということで、あの農畜産業すべて大変なんですよね。
なるほど。
そこで継ぎ手がやっぱり、じゃあもうそれじゃあ継ぐこともないだろうというような継承者の方がですね、あのそういったふうになる 世の中で。
いや、それは私もちょっといろいろ経営者の方とお話しする機会の多い、はい、まあ、仕事をさせてもらってるんですけど、まあ、あの農業に携わられる方も時々ご相談来られるんですが、今おっしゃった本当事業の承継、これが本当に難しいということをおっしゃってました。やっぱりこれ暮らしていけないと言いますか、その農業だけでは本当に身入りが少ないということもお聞きしてましてね。だから子どもさんにも継がせたくもないし、子どもの方も継ぎたくないみたいな両面からのね、ちょっと問題があるということも聞いてます。これはでも有識問題だと思うんですけど、農業に関して何かこういい方法ってないもんですかね。
そうですよね、やはりこれは国策としてやっていただきたいと。でぜひその辺は一軒一軒がいくらやって頑張っても、そうでないところっていうのが、まあ、大きいかなと思いますよね。まあ、今までの組合、某組合さんなども、まあ、一新たにこう見直しをしてですね、やっぱりその辺の強化を図っていただく、その農業に対する力を入れていただく、そしてそういった方に対する、人間に対する策もですね、やはり保護貿易といえどもですね、他国ではですね、他国の先進国の農業でも十分やってますのでね、そのため逆に輸入が増えて押し付けられてるっていう現実があるので、全然こう力を入れてどんどん作っていく、育てていく、育成していく、そしてそういった教育も含めてですね、その業界をバックアップする体制をですね、していかなければならないかなと 思いますね。
いや、今お聞きしてて、本当国の、ね、バックアップというのも、まあ、それがなんかこう自民党の利権に、ね、つながるとかね、まあ、そういう話もあって、なかなかその国もね、ちょっと他の議員から文句が出たりとか、まあ、あるみたいですけど、いや本当に今一つの施策としてですね、東京で、まあ、いわゆる IT 企業やなんかでこう疲れた方が、京都 その田舎のね、本当にいい環境のところで移住をしてですね、農業をやっていくと、まあ、そういうのを、まあ、東京側では募集し、京都側では受け入れ体制を市区町村行政がもう一体となってですね、やろうという動きがあることは確かなんですね。まあ、でもこれからまだまだ本当に始まったばっかりなんですけどね、そういう取り組みについてはどう思われます
か。ね、多分その始まったばっかりで、5年10年15年20年ひょっとすると もっとかかっていく問題ですよね。土壌作りの、多分農業なんかは土壌作りの問題で、土壌から作っていく、育てて作っていくっていうこともあって、人間も作らなくちゃいけない、土も作らなくちゃいけない、それが結局は我々の口の中に安全なものが入っていくということで、ちょっと時間はかかるかもしれないですけども、その辺の立て直しは加速度的に進まなければいけない問題だとは思いますよね。
いや本当にこの計画がうまくいけばね、今東京一極集中というのが地域に分散して、若い人がたくさん田舎の方に農家として住むという形になれば、まあ、日本全体としてもね、地域の活性化にもつながって、本当にいいことがたくさんあるなと思うんですよね。
働き方改革はですね、その価値観、職業の価値観も変えていかなければならないと思いますよね。誰かが必ずしなければいけない職業とか業種っていうものがあるわけですね。例えば農業、土を触ったり、牛を作ってる方がいらっしゃったり、牛を一つ作るにしても糞尿のね、処理もしなくちゃ、匂いもするし大変であったり、生き物を飼ってるから家族で旅行が小規模ならいけないとかですね、いろんな問題があるわけなんですけども、その辺もですね、いろんな意味でそういった業種は特に考えて、働き方改革、その業界業種によってはですね、その辺の強化をして、 工夫してですね、それこそしていかなければ、今していかなければですね、将来につながっていけないし、それこそ持続可能な農業であるとか国家であるとか、そういった問題に結びつくと思うんですけどもね。
いや、まさに農業を魅力あるものにできればね、若い人もたくさん来ると思うんです、その魅力は経済的もまたやりがいも含めてね、そういう形になればいいなと本当に思いますよね。
社会的地位も考えてあげなくてはいけないかもしれないですよね、その私はそれを作ってるだけだろうみたいなとかですね、でもその人も3食一生で、例えばどんな王様もですね、食べ物食べていかなければ生きていけませんので、3食食べるわけですよね。召使いも誰もいなければですね、例えばですけどね、自分が自炊しなくちゃいけないし、自炊するときには自分が買い物にも行けなくちゃいけない、その売ってるところもありますし、流通業とか小売業とかもありますし、その元である生産者の方が作ってくれないとですね、安全なものを食べれないわけですよね。やはりその辺が、食っていうのはもう一番の、人間の欲望の中の一番、死ぬまでこうどちらかというと、楽しめると言いますかですね、興味を持って楽しめる欲の一つですので。
そうですよね、いやもう食べれなかったらね、つまらないですもんね、本当に。
ここで一つ一曲お送りしたいと思います。思います。どうぞ。
はい、今食の話で、ごめんなさい、そうですね、今の曲はパット・マルティーノのスペシャルドアでした。食の話で、引き続きお話したいと思いますけれども、農家の話が先ほどから出てますけども、食に関しては当然農家が、本当に頑張ってもらわなあかんのですが、一方ですね、工業といいますか、二次産業、三次産業と呼ばれる、そういう別の産業についてはですね、どちらかというと大企業がどうしても大きなシェアを持ってるわけですけども、実は会社の数で言いますとですね、もう大半が中小企業なんですね。で、その中小企業が今非常に先ほどの事業承継の問題で今悩んでる、そんな現実がございます。それについて太郎さんどうですか？
そうですね、ある何十年前かからか、日本は工業立国でいこうというようなスローガンのもと進んでいきました。確かに豊かな国になっていって、いろんなものが日本にはある、そして、総不自由なく暮らしていける、そして便利であると、もうスマホも含めていろんなものが暮らしていくためにあったんですけども、その反面ですね、用があれば因がある、やはりそのマイナス面にもですね、多少は目を向けなければいけないじゃないかと。でそれをクリアしていくのがこれからの課題であるということがあると思います。そこで、少子化も含めてですね、事業継承で、優作さんは特に中小企業などのその事業継承 の、 いろんな系のスペシャリストでもあると思いますので、その辺の数的なデータ的なものはどうでしたかですかね。
実は2025年問題というね、大きな問題が政府から言われているわけです。これを簡単に申し上げますとですね、今の中小企業が約360万社ぐらいあるんですね。その3分の1に当たる120万社、これがあと6年、2025年で経営者の平均年齢が70歳を超えてしまうと、70歳代の社長ばっかりになる、3分の1が。ということはもう次につながないといけないのに、そこに後継者がいないという、それこそ先ほどの農業と同じで魅力がない、もう継がせたいけど継がせられない、子供は継ぎたいと思っているかどうかは別として、継ぎたくない人がやっぱ多いんですよね。そうなってる状態で6年後120万社が廃業するとまで言われてるんですね。これ大変なことで、もう GDP にして22兆円、雇用については600万人が減少するとまで言われています。 こんな状況で今日本の中小企業はあるんですけど、これについてどう思われますか。
やっぱりその、まあ、大企業優位な、まあ、施策が進められていたのかなと思ったりもしますし、まあ、小動物がですね、小中動物がいなくなっちゃうのかなと、まあ、動物に例えるとね、で恐竜といったら、まあ、失礼かもしれませんけども、大きなところだけが、まあ、割とこういうされているところに問題が、まあ、これは政策の問題ですよね。
ですよね、
はい。
まあ、あの隣の、ね、韓国なんかも、もう財閥系の大企業がほとんど占めてると、はい、あれはでもすごい大変で、一つが悪くなればドドドッと連鎖的に悪くなって大恐慌になるっていうのはね、その点日本はまあ中小企業がある程度数があるので、徐々になるんですけど、それでもやっぱりあの大企業の影響というのはすごくあると思いますね。どういうところがやっぱり大企業と中小企業に、まあ、そのギャップといいますか、
もともとの資金面も当然です、人的資源も、人的な数やあのクオリティの問題もあると思いますし、まあ、宣伝もうまいですし、まあ、その辺のこのいくつかの要素が絡み合って、まあ、大きな船を乗っていけばですね、例えば就職、学生、新しい方の就職先も大きな船に乗っていれば安全だという、まあ、神話でもないですけどもあるので、やはり中小企業をもっともっと魅力あるようにアピールをして、こういうことができるんだというような存在意義と存在価値をアピールしていくべきかなと思いますね。はい、
いや、まさにその魅力というところですね、
はい、
ここが、まあ、あの実際あの中小企業ではなかなかね出せないんですよね。まあ、そこを、まあ、これから、まあね、いろんなお話の中で、まあ、あの太郎さんの、ね、会社は非常に今従業員さんもたくさんいらっしゃるので、あのそういう方にどういう、まあ、生きがいというかね、やりがいをこう提供されてるのか、まあ、そんなところもぜひ聞いてみたいなと思うんですけどね。
あの人数がこうスタッフ従業員の社員のですね規模が大きくなれば、行き届かないところが出てくると思います。まあ、それは社員教育なのか、まあ、大きくても小さくてもあり得るかもしれません。それは企業だけじゃなくて国家の組織の官庁の中の人たち、組織というものは全てその肥大化していくとですね、やっぱりその血液がそれとかアイデンティティとかですね、考え方が行き渡らないんじゃないかなと思います。たまたまですね、昨日10月23日の水曜日にですね、取引先の D という百貨店デパートさんのですね、持ち株会社の J という方のいろんなそのこれからの企業の取り組みについてのお話があって、そこで SDGs、EDDs も含めまして、その発表をなされました。SDGs は、全国でも京都がナンバーワンと、ね、全国日本の中で一番に輝いています。もともと京都人の精神、もったいないとか始末をしようとか、そういったような精神がもともとあったので、まあ、取れてと、まあ、当然といってはなんですけども、あったのかなと思いますし、東京が本社に移ったその大企業でもですね、 SDGs を申されているその会社はですね、僕はなかなか立派だなと。なかなか中小企業がいくら努力しても扱う量とか資源の扱う量などはもう断然に違いますし、そういったところがですね、SDGs を進めておられるそういった企業は私も同感、立派だなと昨日もそう思って聞いておりましたし、私どもも取引してますので、そういったことを信念のもとに、まあ、これには人的なものもありました。そして、資源の問題、それが、まあ、取引先も全て行き渡るようにというアイデンティティといいますか、その企業理念、戦技功利ということも、これはもう昔から掲げておられた理念でもあるんですけども、義を先に、そして利は後からついてくるというような、まあ、そういった意味でパートナーシップを結べるなという考えが、 どんどん広まればいいとは思うんですけどもね、はい、
いやSDGs の問題は本当に大きな問題ですから、これからもねぜひ話題というかテーマにどんどん取り上げていければなと思っております。
まあ、中小企業も特にですね、小さいからできる、そう大きくないから、小回りが効くとかですね。ただ一つは先ほど言いました理念的なものをしっかり持ってやる、そして血が行き渡ると、従業員のみんなまで末端までできるだけその考えや理念や行動が全て理想的にね行くようにと思います。大企業にはできないことをいろいろと中小企業がやるべきであるとは思いますし、日本国家の中小企業が80数パーセントですか、
いやもう 99%
支えてるということを忘れずに進めたいと思いますね。
いや今日はいろいろと、まあ、食から始まって中小企業までなりましたが、では、24太郎ウーノの、今日は第1回目でございました。ではこれで終わりにさせてもらいます。どうも今日はありがとうございます。
ありがとうございます。また来月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。